お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。30代の時に留学していた時、校内のアパートには24カ国の学生がいました。学生といっても家族持ちが何人もいました。物をあげたりもらったりした時に、お礼に関することが単純でとてもやりやすかったです。帰国して日本のやり方に合わせようとしますと、日本はとても複雑だなとたびたび感じました。何かをあげるとすぐお礼が返ってくるのです。するとあげない方が良かったかなと考えたりしました。お礼を考えるときにはもらったものがいくらぐらいするかを考えるでしょう。実はこのようなことについてもことわざがあるのです。今日の最初はイギリスのことわざです。もらいものの馬の口を覗くな。意味は馬とは限らずもらいものにケチをつけるなです。人から物をもらったときは欠陥を探したり、いくらぐらいするものだろうかと調べたりせずに、素直に相手の行為に感謝すべきでしょう。しかしお礼のことを考えると、いくらぐらいするものだろうかと考えてしまいます。さて、このことわざの意味と、もらいものの馬とどう関係があるのでしょうか。馬の歯を見ると年齢がわかるので、馬を扱う商人は馬を飼う前に必ず口の中を調べるところからできたことわざです。馬などの家畜の年齢を調べるには、昔から臼歯の摩耗の度合いで判断するのが通例でした。それでこのようなことわざができたのです。関連語があります。イタリアではもらった馬の色にケチをつけるなと言い、フィンランドでは金持ちのくれたトナカイを角がどうかなどと調べるなと言い、ビルマでは贈り物の牛の口を開いて歯を覗くなと言います。次はドイツのことわざです。森に呼びかける通りに小玉が戻る。意味は他人への話し方、接し方に応じて自分も同じように扱われる。これを体験なさったことはありますか？もし他人に乱暴で侮辱的な口の聞き方をすれば、やはり感じの悪い対応をされても仕方がないです。そっちがそっちなら、こっちもこっちというわけです。悪口を言われて黙っていられず、負けずにやり返す。知らん顔をしておけば良いものを、こうして喧嘩が始まるのはよくある話です。森に呼びかけるという表現が、いかにも森の国、ドイツらしいです。小さな声で囁いても、森からはほとんど何も返ってこないが、大きな声で叫べば、大きな反響があります。転じて、森は人間になり、声の代償は、話し方や態度へと変わって捉えられてきました。何をどう表現するかで、他人の反応は全く変わってきます。自分の態度や言葉遣いによって微妙に影響力が異なり、相手の態度も変わるものです。商売やサービス業では売上に直接響くこともあります。何かを訴えたり、物事を頼むときはよく注意しなければいけないでしょう。自然で誠実な表現を常に心がけたいです。青森県に住んでいるときでした。農協の直売所にリンゴを買いに行きました。生産者の名前が書いてあります。それで6、7人分の農家のリンゴを買い、食べ比べました。そして〇〇さんのリンゴが一番美味しいと思ったのです。ある日、買い物に行ってレジで支払いの時、私はこう言ったのです。何人かのリンゴを食べ比べましたが、〇〇さんのリンゴが一番美味しいです。すると、レジのおばさんが、リンゴを2つサービスしてくれました。なんと、その日のレジ係は、私が一番お気に入りのリンゴを作っていた、〇〇さんだったのです。次は、日本のことわざです。諸刃の剣。意味は、両面に刃のある剣です。相手に対する威力も大きいが、自分自身も傷つく恐れがあるということから、利点もあるが、危険や害も合わせ持つことの例えです。歩けば1時間かかるところを 車を使えば10分足らずで着いてしまいます。交通機関の発達とともに歩行という基本的な運動が減り、そのために様々な健康障害が起こってきます。薬に危険な副作用が伴うこともあります。産業振興に伴う様々なエネルギーの放出によって、地球温暖化という危機に向かって進みつつある現代、身の回りに溢れている様々な便利なものやシステムの中に、モラハの剣的な要素は多く見られます。このように使用することができます。彼は勘が鋭く、意志が強固であるところが、モラハの剣になりはしないかと心配だ。将来、大きな仕事を成し遂げそうである反面、敵を多く作る危険性も感じられる。次は日本のことわざです。門前の小僧、習わぬ経を読む。意味は、寺門前に住んでいる子供は、日頃寺の僧たちの読経を聞いているので、正式に習っていなくても自然にお経の文句を覚えてしまうです。これは環境の大切さを説くことわざです。例えば、両親が読書の習慣が全くないのに、子供にだけ本を読めと強制しても無理というものでしょう。子供は日頃接しているものから自然に感化を受けて、見よう見まねで成長していくものです。子供に望むなら、そのことはまず親からといったところでしょうか。江戸いろはかるたの一つです。このように使用することができます。機械いじりが好きになったのは、父が小さな町工場を経営しており、私は幼い頃から機械のそばで遊んでいましたから、いわば門前の小僧、習わぬ経を読むというわけです。次は日本のことわざです。門に入らば傘を脱げ。意味は、他人の家を訪れたら門をくぐったところで傘を脱いで挨拶せよとの意味から、1、他人の家を訪問するときは礼儀を守れ、2、挨拶は機会を逃してはいけないという教訓です。傘とは菅笠のことで、蓑などとともに身につけて雨や雪を避けるものです。このことわざは、他人の家を訪れた場合の最初にすべき最も基本的な礼儀を守ること、転じて挨拶の機会を逃してはならないことを戒めているのです。このように使用することができます。いくら内輪のパーティーでも、お世話になった方が見えたら早くご挨拶しておけよ、門に入らば傘を脱げと言われるように、タイミングが遅れると後で気まずい思いをすることになるぞ。人に会い、別れ際に何かをいただくことがあります。その後すぐ車に乗ったりバイクに乗ったりすることが多く、感謝をすることが極めて簡単になり、帰宅後反省することがたびたびあります。お礼の言葉も機会を逃してはならないですね。そして心のこもった言葉でなくてはなりませんね。反省しております。今日はここまでにしましょう。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。